い、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、昨日すごい雨だったんですが、昼間、今日は気持ちよく晴れ上がっております。今日はね、ウェビナーの収録日なので、ちょっと緊張しております。東京からね、わざわざ講師の方が来てくださるのでね、もう失敗は許されないという、まあ、いつもそうなんだけどね、背水の陣で挑もうと思っております。あとね、まだ配信してなくてあれなんですけど、先日お話しした確定申告なんですけども、結局ね、ふるさと納税の分は手入力しました。まあ大したら手間でもないんだよね、あれね。自治体をプルダウンで、県を選んで、市を選んで、金額を入れるだけなので、僕の場合4箇所だったんですけど、まああっという間に終わったので、実は収録した日月曜日でしたけど、帰ってから割とちゃちゃっとやっちゃいました。楽天さんからは多分そろそろ来てるんじゃないかなとは思うんですけどね、もうちょっと確認もしておりませんが、電子データに、2、3日かな、1日2日かかるっていうタイムラグが、なんとも残念な感じはします。まあ自分のせいなんだけどねはい、でもまあそれが終わって一安心。あとやんなきゃいけないことね、今月中にETC カードのポイントを、なんか変換するっていうね、それをやんなきゃいけませんね。忘れないようにここで喋っております。さて、今日はですね、先日からちょっと話しているゆっくり動画について、あの後もちょっと学習を続けているので、お話ししようと思います。じゃあ行ってみよう。静岡県内の花のニュースをまとめて紹介する、そういうチャンネルをやったらどうなんだろうっていうので、ちょっと、思いつきのアイデアなんですが、それをまあゆっくりムービーメーカーっていうね、ゆっくり実況とかゆっくり解説っていう、あの手の雰囲気でやれたらいいなと思って、今下準備というか、挑戦中&勉強中でございます。まず何やったかっていう話から言うと、自分が使ってる PC が Mac なんですよ。で、ゆっくりムービーメーカー4、略して YMM4 なんですけど、それね、 Windows 版しかないんですね。なのでまず Windows 環境を作るために、パラレルデスクトップだったかな、まあ、これ昔からある、Mac 上で Windows 環境を、まあ、エミュレートしてると思うんですけども、そういうアプリ、まあ、これはね有料のソフトなんですけども、とりあえず14日間お試しっていうのがあるので、それを入れました。で、Windows 環境を作った上で、YMM4 をダウンロード、インストールっていうところまでは行きましたね。 まあ、ここまではまあそこまで難しくなく、でも一応それが書かれたようなブログとかの記事を見ながらですね、一応なんとかゆっくりムービーメーカーが起動するっていうところまでは来ております。それでインストールをした後はですね、まあ、やっぱりそのブログとか、まあ、YouTube を見たりして、本当に一番触りの部分ですね、つまりデフォルトのキャラの、2人 2人の声でセリフを喋らせるっていうのを試してみました。あれ本当にテキストベースで文字を打ち込んでいって、まあ、喋るキャラクターを決めて、でセリフを入力します。例えばこんにちは、例えばマリサってプルダウンで選んでこんにちはってやって入力すると、タイムラインの方にその時間分のなんだろう、まあバーができるっていうのかな、まあ、このタイムラインのイメージはプレミアなんかと共通なんですけどもね、そこに、セリフが入る。でそれと同時にテロップも入るんですよ。これが画期的ですね。で例えば、名前が出てくる、レームか、例えばレームって今度喋る人を変えてプルダウンで、でまたこんにちはって入れて、入力すると、今度、違う声でそのタイムラインのバーの後ろにまた、レームの喋ってる部分が四角い長方形で表示されるっていうことで、まあ、時間軸に沿ってこうセリフが配置されていく。でそれと同時に、テロップも出て音声も出るっていうね、まあ、これがやっぱかなり画期的だなっていうふうに思いました。まあ人工音声を使ってる経験がこれほぼ初めて。昔声フォントっていうのをね、試しに使ってみたことはあるんですけども、まあ本当お試しだけだったんで、まあ、今回ね初めてちゃんとやろうかなと思って触り始めたわけなんですけども、まあもしプレミア上で同じことをやろうとしたらかなり大変だなっていうのはもう目に見えてるので、つまりまあプラグインであるかどうかわかんないけど、音声を作って、でテロップを作って、それを、まあ、プレミア上に配置してっていう、まあ多分別工程になっちゃうんだよね、音声作りとテロップ作りが。でまあ何かで見たんだけど、もし修正が入るとその2つの工程をやんなきゃいけないっていうことになるけど、このゆっくりムービーメーカーはそれが一つの作業で音声もテロップも同時にできるっていうね、本当これはねちょっと使い方をちゃんと覚えていきたいなと思わせるソフトですね。これが無料っていうのはすごいなと思っております。なのでとりあえずね、あこうやれば動くんだっていうのは確認できました。で昨日あたりはさらに動画をいろいろ見て今情報収集中で、例えばそのセリフもCSV で書き出せばファイルで読み込めるっていうのも分かりました。いちいちその場で入力しなくてもね、 Excel で、A 列にマリサ、B 列にセリフ、でまたその次の行のまた A 列にっていうふうに名前とセリフをペアにして CSV で書き出しておけば読み込めるんで、これもかなり楽ですね。まあ、そんな感じでゆっくりムービーメーカーの使い方がだいぶというか触りが分かったところで、まあ、あとはねその立ち絵と呼ばれるその まあ、顔のイラスト、まあ、全身の場合もあるんですけど、ああいったものも一応しかるべきところからダウンロードして設定をすれば一応使えるっぽいんですね。まあ、これはまだこれから取り組むことなんですけども、ただまあ実際自分がやろうとしているニュースにはその2人のキャラクターがすごく必要かっていうとそうでもない、どちらかというとテキストをちゃんと読んでくれる自動音声が、まあ、2人分あれば、まあ、会話形式で進められるんで、まあ、それをね、まあ、僕としては希望してるんですけどね。で、ここからちょっとやや難しい話になってくんですけども、このゆっくり動画っていうものが YouTube に上がった時に、人工的な音声と、まあ、キャラクターのその絵も、まあ、みんな似通ってますよね。まあ、そんなこともあって、なんだろう、要は複製されたコンテンツっていう風に、まあ、YouTube の AI が判断することがあるようなんですけども、まあ、これ本当かどうかわかんないんで、一応そのネット上に流れてる話なんでデマかもしれないんですがね。ただその収益化っていうところで YouTube チャンネルを見てた時に、その収益化されにくいっていう意見も見ました。で、それを避けるにはこうするといいみたいな、あのノウハウを語ってる話、なんていうか YouTube もありましたね。で、そこでちょっと悩んでいるわけですね。だからそういう、まあ俺もやるからには収益化したいなっていう、まあ野望があるわけですよ。なので、そういう、なんだろう、 YouTube 側が認めてくれないようなものでやるのはいかがなものかっていうのが、まあちょっと今僕の悩んでいる部分なんですね。まあこれ本当ね、いろんな人がいろんなことを言ってるんで何とも判断がつかないんですけどね。ただまあリスクを回避した方がいいんじゃないかっていう気もしております。もちろんこのゆっくり、なんだっけ、マリサだっけ、レームとマリサかな、この2人で普通に収益化してるチャンネルもあると思うんで、一概には言えないんですけどね。ただまあちょっとリスクは高いっていう話もあるよと。で、さっきの問題に戻っていくと、まあ僕としては花のニュースを、まあ、できれば週1とかコンスタントに投稿していける環境、まあそういう、なんだろう、仕組みを作りたいなと思っていて、そのためにはもうテキストで文字を打てば一応動画になるよと。で、その一番の重要な部分が、まあ、人工音声であり、まあ、テロップ出しなんですね。まあ、テロップなくてもいいじゃんって話もありますけどね。テロップなしでもよければ本当に人工音声の世界に行くんですけども、まあ、ただせっかくならテロップ付きがいいなーなんて思ってはいます。ただそのためにはゆっくりムービーメーカーを入れなきゃいけないんで、 Windows 環境を用意しなきゃいけないという流れなんですね。で、まあそのなんだっけ、レームとマリサだっけじゃない、声を使うのも良い方法だと言われているようです。まあ多分使われている数の桁が違うので、まあそのコピーだと思われにくいんでしょうかね。 例えば有名なのだとズンダモンっていうのがありますね。これちなみにさ、あの一時期ちいかわのチャンネルをいろいろ見てる時期があったんですよ。いわゆる考察系の動画ですね。その中のあるチャンネルがまさにそのマリサとレームの2人でずっとやってて、結構面白くて好きだったんですけど、ある時期に突然変わったんですよ。ズンダモンになったんだよね。それがまさにさっきのその収益化の停止、剥奪だったんじゃないかなと今になって、まあ、理解したんですけどね。でそのズンダモンになった時期から、その後ろのバックグラウンドでなんか、ゲームをやってるような画像をこう薄く流してるっていうのが始まって、これ一体何だろうって思ってたら、それがねまさに AI にチェックされないための方策の一つなんですね。まあ、ちょっと余分な話なんですが、例えばそういったズンダモンの声なんかは引っかからないようなんですね。なので今そっちに心は惹かれております。そのボイスボックスだっけかな、そういうアプリとか、その AI っていう会社が開発しているボイスロイドかなとか、シーボだっけかな、なんか、3社ぐらいそういったものを出している会社があるんですね。で一人だけじゃなくていろんな種類の声があるので、まあ、そういったものを利用していけば、まあどっちかっていうとさっき言ったように、まあ、あの2人のキャラに頼りたい気持ちがゼロではないけども、僕がねそのやろうとしてる花のニュースを見る人って多分40代とか50代以上だと思うんですよね、ターゲットが。そうなるとゆっくりに親しみがあるかっていうと、そこまで親しみはないんじゃないか。むしろその、まあ、ニュースの部分を読んでくれて、まあ、時々その笑い、くすっと笑えるような要素があれば、まあ、声は誰でもいいんじゃないかなっていう気もしています。でまあ、立ち絵、その表情を出す必要もないかなって思ってるので、そうするとますますね、まあ、聞きやすい自然な音声、独特じゃないですか、あのゆっくり系の、まあ、あれがねやみつきになる部分もあって、あれも面白いんだけど、まあ、むしろ今回のチャンネルのターゲットは自然な発声の方がいいんじゃないかなっていう気もしているので、ちょっと今そっちのね、あの別のキャラクターっていうのに気持ちが向いております。ただね、まあその辺いろいろ調べたりなんだりしてると作れなくなりそうな予感もしているので、とりあえずそのデフォルトのレームとマリサで作って、とにかくテスト版っていうのを一回出してみたいなっていう気持ちでいます。それが果たしてどのぐらい見られるのかっていうのを、まあもちろんね何のコネもなくポンって出てって見られるのかっていうのも試してみたいところではあります。いずれにしてもね、テスト版じゃなくて本ちゃんでやることになっても状況は同じで、なんだろう、何の、武器も持たずに、まあ、殴り込んでいくような形になるんで、じゃあ一回まずは反応を見るためにね、気球を打ち上げるみたいなさ、気球観測で、観測気球って言うんだっけか、それを飛ばしてどうなるかを見てみるっていうのはありかなっていう気はしております。 そんなわけで今日は、新しい YouTube チャンネル、あくまでも野望目論みですが、それでねゆっくりムービーメーカー4を使ってみたっていう話をしてきました。とにかくね Excel で書いて CSV で書き出したのを取り込めるっていうのはめちゃくちゃ楽そうですね。あとはそのメインの画面の部分に表示するものをニュースに絡めていけばいいかなと思うんですが、そこはねちょっとまだ手探りというか、これはちょっと試行錯誤していく必要があるかなと思います。例えばニュース番組みたいにこのヘッドラインをバッて並べてそれを一個ずつやっていくっていうのもいいかなと思います。そこでチャプター分けしておけば、見たいとこだけ見るっていうこともできるので、結構、視聴者フレンドリーな気もしますしね。今だとですね、静岡県内の花のニュースというと、桜はもうちょっと先だし、そもそも桜の情報ってもう世の中に溢れてるのでそんなに拾えないかなと思っていますが、浜名湖花博、2024っていうのがこの3月の終わりから始まるんですね。で、今朝のニュースでもやってましたね。昨日、関係者が記者会見を開いた様子がテレビ NHK で流れてました。静岡県の経済産業局かなの方がちょっと最後インタビューに答えてましたけど、今一番ホットな話題はそれかなと思ってますんで、結構ね花関係で花友フェスタとかね、今熱いイベントも行われておりますけど、そういうところに参加しているような人気の園芸店さんなんかも出店する、そんな情報も出てますね。四国のガーデンズさんとかね、結構おしゃれなお店も出るらしいです。で、あとこれはカーメン君が言ってましたけど、庭を作ってそれを競わせるってわけじゃないと思うんですけど、いろんなチームがそれぞれお庭を作ってそれを展示する、それを見せるっていう企画もあるらしくって、カーメン君は地元の豊橋のお花好きのグループのチームの取材をしてましたね、現地で。の辺の話なんかもね、ニュースとしてどういうとこが出るとか自分もね把握できてないし、前売りチケットは買ってるんで、行く気満々ではあるんですが、まだね全貌が見えてないんで、今回みたいな記者会見の、様子なんかをこうダイジェストにして見せるっていうのもいいかなと思いますね。だからそのメインの画面の部分に何流すかっていうのはなるべく楽したいなっていう気持ちはありますね。ヘッドラインだけ並べといて、あとはずっと喋っててもいいんだけど、さすがにそれだとね面白くないんで、やっぱりどっかから、例えば浜名湖花博であればその公式サイトのスクショとかですね、なるべくこう差し支えなさそうなものを頂戴して見せていくっていうのはありかなと思います。記者会見の模様は写真は難しいかもしれないけど、内容をねテキスト化して まあ箇条書きとかにすればまあ怒られないでしょう。でもまあなんだろう、まあこれはやっぱ今後のまあ検討課題なんですが、例えばどっかの YouTube チャンネルに載ってましたよっていうのをサムネを載せるぐらいはいいんじゃないかななんてね。甘いかな。まあある意味宣伝にもなると思ってますけどね、まあ、そこがね狙い目でもあります。はい、そんなわけでね、今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。